ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。9月のお便りテーマ、びっくりしたこと。最近知って驚いたことから、日常の些細な発見、今までで一番驚いた瞬間など、大きなことから小さなことまで、あなたがびっくりしたことをぜひ教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームマーブルさん。ももさんこんばんは。小学生の虫好きの息子が夏休みの自由研究でセミについて調べてレポートにまとめました。その息子のレポートを読んで、私も驚いたことがいくつもあったので、桃缶にお便りしますね。桃さんはセミについて知っていますか？マーブルさん、お便りありがとうございます。こちらのメッセージと一緒に、セミさんの私も知らなかったようなたくさんこう雑学的なことを書いてくださっていますので、ご紹介していきたいと思います。セミのまず鳴き声について。セミで鳴くのはオスだけ。メスを呼ぶために必死に鳴くラブソングである。かっこ大きな声のオスがモテると書いてあります。セミの中でミーミーと鳴いているのはオスだけなんだそうですね。私もそれは聞いたことがあります。メスを呼ぶためにあんなにも大きな声でみんな鳴いてるんだなって思うとね、なんかちょっと見方も聞こえ方も変わってくるような気がしますよね。そしてそのセミのお腹はギターのようになっている。実はお腹の中は空洞で、音を響かせて大きくする共鳴室になっているんだそうです。ギターのように、また体の中がスピーカーのような役目を持っているだそうですよ。へえ、そうなんですね。セミのお腹は確かにちょっと大きいですよね。でもあの中が空洞になってるっていうのを私は知りませんでした。その空間があるからこそ鳴き声がより大きく響いて共鳴してというかね、それであんな大きな声がするんですね。そしてセミの発音筋、発音筋肉の筋という字書いて発音筋という筋肉、なんと1秒間に2万回も振動しているんだそうです。電動歯ブラシでも1秒間に約550回なので、セミは電動歯ブラシの約35倍の速さで振動している。すっごい、1秒間に2万回ってなんかもう想像もできないですもんね。なんか私たちはこれを振動としても捉えられないんじゃないかというくらい、すごいな。なんかそう言われると勝手なイメージですけど、あのセミのお腹がこう線が入ってこう筋筋のようになっているのが、なんかだんだん私はムキムキの腹筋のように見えてくるような、そんな気がします。1秒間に2万回も振動、とんでもないことですね。また音量調節もできる。セミは腹弁っていうのかな、お腹の中っていう字に弁、お弁当の弁っていう字ですね、っていう隙間を開いたり閉じたりして音の強弱や音色を自由に調整できる。ほんと楽器みたいですよね。そういうことをしているんですね。ちょっと今日は甘い感じに鳴いてみようかなとか、今日はお天気的にちょっとなんか音が届きづらいからちょっと音量アップしてみようかなとか、 暑い日だから少しこう静かな感じで泣いてみようかなまあそんなことは考えてないかもしれないけれども、そんな風に変化させることができるということで、いやすごい。そしてセミは種類によって鳴く時間帯が違う。ミンミンゼミは朝方、アブラゼミはお昼、ヒグラシは夕方など、さらにクマゼミとヒグラシには集合性があって、オス同士が協力して大きな合唱をする。合唱することでより遠くのメスにアピールすることができる。はあ、すごい賢いですね。一匹だけで鳴いている音量というか、まあ、声量と何匹も一緒に同時に力を合わせて鳴こうってした時のその合唱ね、まさにね、そのボリュームがあると、あの辺にセミのオスがいる、綺麗な声が聞こえるって遠くからメスが寄ってきてくれるかもしれないってことですよね。へえ、そんなセミもいるんですね。なんかね、ももかんでもセミの話何度か出ていて、こうその種類によって時期が違うっていう話があったじゃないですか。このセミは例えば夏の初め頃、夏の真ん中頃、夏の終わり頃とかって種類によって鳴いている時期が違うっていうお話しましたけれども、その中でもさらに種類によって鳴く時間帯が違うんですね。じゃあ同じその種類のセミさんにとっては、女の子にとってはね、さあ朝方のセミは私のセミの仲間だわとか、お昼だととか夕方だとっていうこともセミ同士で分かるのかもしれないし、まあまた鳴いている声も違いますからね、それで聞き分けることもできるのかもしれないですし、いやーすごいなー、本当になんか調べていくと虫ってすごいなって思うことが本当にたくさんあって、面白いですね。これはちょっと驚きですね、調べてみて。さあ、あのセミのオスが鳴いているっていう話を私も知っていて、でそう、娘と外を歩いている時に大きなセミの声がいっぱいあちこちから聞こえてきたりして、そうそう、こももちゃん、セミってねオスだけが鳴くらしいよって、この鳴き声は女の子のこと探してるんだって、恋人を欲しくて僕ここにいるよって、こんないい声で鳴けるんだよっていう風にアピールしてるらしいよなんて話をしたら、それからもう娘はいつもこの夏はね外を歩くたんびに、あーどうかな、この子のところにはちゃんとメスが来てくれるかなって心配していて、ほら地中で長くね何年と過ごすけれども、セミは地上に出てからは短いって有名な話じゃないですか。なんかね、聞くところによると1週間ってことはないんだそうですが、よくね1週間しか命が持たないとかってね話として出てきますけど、なんか1ヶ月ぐらい成虫になって地上に出てきてからも命があるっていう話を読んだんですけど、でもだとしてもその地中の何年に比べて成虫の1ヶ月って短いから、その生きてる間に女の子と出会えるといいねとか、結婚できるといいねみたいな感じで最近すごく娘が気にしていてそうそう、でしまいにはまあ気にするところまではまあ普通にこうちょっと心の優しい女の子みたいな感じがするじゃないですか。だけどそうそう、それをだんだんだんだんこう飛び越して、あー私がセミだったらな、あの子のところ行ってあげるんだけどな、また違うところから鳴き声が聞こえると、あー私がセミだったら絶対行くのにな、いい声だなみたいな感じで、いつの間にか彼女の中で自分がセミになっているみたいにすごく心配して、なんかそんな話をたびたびしていました。この夏だけでこの会話を何回しただろうと思うぐらい、セミに出会うたびに、え、この鳴き声どこから聞こえてるって言ってキョロキョロ探しては、ああそこかって見つかったら、あ私行ってあげたいのになみたいなことを言っていましたね。えどんな風にしてセミのメスはね男の子のところにたどり着けるのかな、でどんな風にまたその鳴き声からね自分の好みのオスを探してたりするのかななんて思うと、すごくね不思議で、また昆虫ってすごいなって改めてね思いますよね。そうそう、あの蝶々の話をね最近してましたけれども、蝶もそうすごいんですよ。蝶々もね、その私もその飼ってみてとか育ててみてやっぱりいろいろ調べるので、それで知ったんですけど、食べ物を選ぶときに
足を使って味を感じるんです、蝶々って。前足を、だからそう、ストローで蜜を吸ってるイメージがあるじゃないですか、お花の蜜を。だから私はてっきりその口元に持ってってあげれば、蝶々がね、うちに浮かしたばっかりの蝶々がうちにいた時に、そう、あの砂糖水を作ってあげてそれを飲ませてあげるっていうことが調べたら出てきたので、飲ませてあげたいんだけど、やっぱり蝶々は最初それが自分が飲めるものだって気づかないから、どんなに顔のそばにその砂糖水を持ってってあげても全くストローを出してくれないんですよ。でストローを出さないと飲むこともできないから、せっかく作っても飲んでくれない飲んでくれないって最初困って、でも調べてみたら、そう、味を、味覚を感じるのは前足だってことが分かったから、蝶々のその歩いていくところのまさに通り道みたいな感じでその砂糖水を置いてあげると、足がそこその場所にポンって乗った瞬間に、これ甘いぞ、私の好きな味だってなると、スーッとストローを出して砂糖水を飲むんです。だからそうそう、お口から先ではなくて足でそこにこうセンサーみたいなのがついてるそうで、あ、この子は美味しい、よし飲もうみたいな感じで飲むんで、それがね、どの子もそうでした。本当に前足で味覚が分かるんだなってすごいその時勉強になって、そうだから自然界の蝶々も砂糖水はないですけど、花の蜜とかのこう味が自分に合うかどうかっていうのを結構この足で触れながら選んでいたりするんだそうですよ。実際飲むのはあのお顔のところから出てるストローみたいな、そう、管みたいなものが出てくるんですけどね、くるくるんって丸まってこうしまえるようになってる、折りたたみじゃないけどそういう風になってる、こう丸くなったり伸ばしたりってできるストローがあるんですけど、そう、それでね吸うんです。いや、蝶々も不思議だな、そしてすごいなってその時に思いました。もう虫さんの話ね、本当にいろいろありますからね。またぜひ送ってきてください。マーブルさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、特化チーズさん。ももさん、こんばんは。先週の放送聞きました。上京してきたら新宿駅の電車の数に圧倒されたという話、僕もめっちゃ共感しました。僕の地元では電車は1両か2両、東京に来た時に駅のアナウンスで短い10両編成が参りますと聞こえてきて、何かの聞き間違いじゃないかと思っていたら、本当に10両の電車が来て、心の中でどこが短いんじゃと驚きを隠せませんでした。あと東京の電車は速さによって細かく分類されていて、各駅停車、快速、特別快速、通勤快速、通勤特別快速、急行、通勤急行、快速急行、特急、快速特急、通勤特急などなどあり、間違って早い電車に乗ってしまった日には降りたい駅に降りられず、果てしなく遠くまで連れて行かれるということも。この話も地元の友達にしたら、まさかと爆笑されました。 かっこけど本当かと思ったら、早く着きたくてせっかく急行に乗ったはずが途中駅からずっと各駅停車だったり、本当わけがわからないと何度思ったことか笑う。最後に、待ち合わせで地元にいた頃は何時に〇〇駅で待ち合わせね、 OK で困ったことは一度もありませんでしたが、新宿で待ち合わせしよう、渋谷で待ち合わせしようほど怖いものはないので、上京される皆さんはどうぞお気をつけて。かっこ笑う。とっかチーズさん、お便りありがとうございます。面白い。そう、前回ね、上京してきて初めて新宿駅のホームに立ったら、そのホームの数と、それからひっきりなしにやってくる電車の数に圧倒されるわ、あとは満員電車が混み込みで本当にびっくりしたわ、みたいなね、そんなお便りをご紹介しましたよね。私もそうだなっていつも思う、なんて話をしましたけれども、面白い。確かにそうですよね。そう、地元とかふるさとでは1両か2両の電車が走っていて、いつもそれに乗ってる皆さんにとっては短い10両編成ってなんじゃこりゃっていう話ですよね。どこが短いの、10両もいるじゃんみたいな感じになりますよね。そう、おそらくこの電車は他に例えば14両とか15両とか、すごく普段長い電車として走っていることが多くて、そんな中で今回来るのは10両編成ですよ、次来るのはまた15両編成ですよ、みたいなことで短い10両編成が参りますってアナウンスをしているんだと思いますけれども、確かに聞いたことあるなと思いますが、よくよく考えるとね、10両短くないですもんね。そうそう、だから、そう、まさにそんな感じで、こう何両かっていうのが来る電車によって違ったりするから、同じホームであっても、その同じ路線、同じ行き先だとしても、急行か各駅停車かとかによってたり、あとは時間帯によってなんでしょうかね。そう、絶対止まるだろうと思って駅でこうのんびり構えていたら、電車がツーッと通り過ぎて、だいぶなんか先のところで止まっちゃったみたいなこととかもありませんか。思ったより、そうだから、それこそ15両編成の15両目のあたりに立っていたら、10両編成が来た、まずい、あんな手前で電車止まっちゃったみたいな感じで、もうダッシュで追いかけてやっと乗るみたいな経験をしたことがある方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、私も結構あります。ぼーっとしてると、ちゃんとそう考えてるときは、次来るの何両編成、あ、8両編成ね、あ、じゃあここは何番目って、ホームドアにね書いてるから、あ、ここ来ないな、じゃあもうちょっと移動しようとかってするんだけど、なんか考え事してたりぼーっとしてたりすると、ここ電車止まらないのみたいにダッシュしたりとかっていうことありますよね。わかります。あとは、そう、細かく分類されてるっていう、各駅停車から快速やら急行やら特急やらで、さらにそこもまた通勤快速とか通勤特急とか、なんかいろいろね種類があったりして、わかります。難しいですよね。そうだから、乗り慣れてる、普段毎日のように使ってる電車はやっぱり覚えていくから問題ないんだけれども、初めての場所に行くっていう時に、私が降りたい駅は一体どの電車に乗ったらちゃんと降りることができるんだろうか。次来るの各駅でも、次来るの急行、遠いとこまで行くから急行に乗った方が早そうなんだけど、でもその時間によっては微妙に各駅停車の方が先に着くとか、そういうこともあるじゃないですか。急行の方が飛ばしていくんだけど、各駅停車の方が先に出発するから、何々駅までは各駅停車が先の到着になりますとか、どこかの駅で抜かしされてしまうので、こう、待ってる時間がありますとか、本当に難しくて、いやー、なかなか頭の良い体操になるというか、すごい考えないとっていう時ありますよね。そうだからね、もう最近は、それでも昔はすごくこう自分で調べたりとか、電車のその駅がいっぱい書かれている、貼り出されてあるようなね表を見て、あ、何駅は
急行は止まるのか止まらないのかとか調べて、じゃあこれに乗っていこう、でどこどこ駅で各駅に乗り換えようとかってやってましたけど、もう最近は便利なスマホがあるので、スマホの乗り換え案内なくしてはもう初めての駅には行けないなって思うぐらい乗り換え案内便利ですよね。何の電車に乗ってどこでどう乗り換えたらよくて、何番線から何番線への乗り換えをしたらいい、で移動の時間が何分、ホームを歩いて何分とかっていうことまで全部書いてあったり、その乗り換えも複雑な駅とかだと、ここの階段から降りてこう行くと何々線への乗り換えがスムーズだとか、そういうことも分かったりしますからね。本当に乗り換え案内様々ですね。私も新しく行く駅って結構いっぱいあるので、今の生活の中でね、いやー本当に本当にありがたいなって思います。そして最後のこれ笑っちゃいますね、〇〇駅で待ち合わせねって。確かにそんなに大きくない駅だったら絶対駅で待ち合わせですぐ会えるけれども、渋谷で待ち合わせ、それから新宿で待ち合わせ、池袋で待ち合わせ、もうこういう大きな駅だと本当にこと細かく決めておかないと、もう反対の口に出てしまったらもうそっから反対側まで行くのに10分ぐらいかかるんじゃないかとか、どっから行ったらそのビルに行けるんだろうみたいな感じで本当迷子になりますからね。またまたスマホが手放せないみたいな感じで、地図見ながらじゃないといけないとかってなりますからね。待ち合わせもね難しいですよね。改めてね本当に大変なことだなって思います。便利ですけどね。トッカチーズさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームチョココロネさん、ももさんこんばんは。今月のテーマびっくりしたこと、何かあるかなと考えていたら、おっちょこちょいな私の日常は小さな驚きだらけだったことに気づいたので、かっこ笑う、本当に小さな些細などうでもいいような驚きばかりですが、マスクをつけたままお風呂に入ってしまった、デートから帰ってきたらしっかり値札をつけたまま一日過ごしていた、卵焼きを作っていたらいつの間にかスクランブルエッグになっていたミラクル、個包装のお菓子を食べようとして袋からお菓子を出してお菓子の方をゴミ箱に入れてしまって慌てて取り出した、友達とお酒をたくさん飲んで家に帰ったら視界が急に変にぼやけてきたので、これは相当飲んでしまった、やばいと思ったらコンタクトをしたままメガネをかけていた、かっこやっぱりある意味飲みすぎと、ここ最近だけでも結構出てきました、笑う。私の日常は驚きに満ちていて、これはこれで結構幸せです、笑う。ももさんはこういうのありますか？チョココロネさん、お便りありがとうございます。私はあなたと友達になれそうだなって思いました。友達になれそうだなとも思ったし、まあ、ある意味これ私のこととも思いました。こういう些細なね、まあ、驚きと言えば驚きだし、まあ、失敗とも言えるかもしれないけど、私の日常にもね結構あるんです。あるんだけど、私の幸せなところは忘れっぽいんですよ。だからその小さな失敗は多分日常生活に多々あるんだけれども、綺麗に忘れていくので、ほら失敗ってさ、積み重なるとネガティブなことだから、あー私ってダメだな、またやっちゃった、あーまた失敗しちゃったってなっていきそうじゃないですか。ちょっと落ち込んだりとか反省したりとか。でもまあ人様にそんなに迷惑をかけていないなと思えるような失敗に関しては、私はどんどんどんどん失敗しては端から忘れていくので全然思い出せないんだけど、そうそう、だからね全然すごい本当に幸せなお気楽な私なんですが、そうでもね、このお便りを読んでいると、ああわかるかもっていうのがいっぱいこう思い出してきたみたいな感じでありました。そう、すごい面白いですね。マスクをつけたままお風呂に入ってしまった。マスクは私ないんだけど、ただつい 2,3 日前もお風呂に入って、さあシャンプーしようってジャーって髪の毛の方にかけちゃって、シャワーを、 あ、しまった、まだ結んでたと思ってゴム取ってなかったやって。で、別にゴムは濡れてもほらただ乾くから全然いいやと思って、ゴム外そうと思ったらお気に入りのシュシュをつけたまんまだったことに気がついて、あ、シュシュはさすがに濡らしたくなかったなっていう風に思ったのがつい2日3日前ぐらい。多分マスクをつけてお風呂に入るのと似たようなものだと思うんですけどね。デートで帰ってきたら値札がついてたっていう話もあったじゃないですか。これもまたすごくリアルタイムで、私ここ1週間ぐらいの話なんですけど、ラオスフェスティバル、今年のラオスフェスティバルで私赤いスカートを履いたんですよ。赤いロングスカートをね履いて、もしかしたら覚えてくださってる方もいらっしゃるかもしれないですが、いっぱいSNS に写真もアップしていたので、すごいお気に入りのスカートだったんだけど、お気に入りなあまりだと結構色も華やかだからなかなか着る機会がなくて、そのまんまずっといつ着ようかなっていう感じでクローゼットにしまってあったんですが、ついにちょっとお出かけする機会に今日こそ着ようと思って、それをあの日ぶりに5月ぶりにちょっと出してきて、お洋服として着てお出かけしたんですね。で、いざそれを着ようってして履いた時に、中にそうタグみたいな感じのこう輪っかがついてて、そこに紙がついているみたいな、値札ではなかったんだけど商品の説明みたいなタグがついてることに気がついて、その時履いた時に気づいたんですけどね。でも待てよと、これは私はライブでこのスカートを履いたということは、私は中にこれをつけた状態でライブに出ていたんだなということを今更ながら気がついて、そんな自分にちょっとびっくりしたんですけど、まあそんな大きなものではねなかったんだけど、すごい小さなものではあったんですが、実はあのスカートの中でひらひらとタグみたいなものが実は隠されてあったみたいです、ラオスフェスティバルの時ね。え、ひどいでしょ、なかなかないですよね、普通皆さんね、きっとそうだと思います。卵焼きがスクランブルエッグになったっていうミラクルもすごく可愛いなと思って、卵焼きもうまくこうひっくり返せないとボロボロボロボロってだんだんこうちょっとほぐれてきてしまったりして、そう下にちょっと焦げついちゃったりとかってするとそういうことが起こるんですよね。もう潔くスクランブルにしちゃった方が美味しく食べられるかもしれない。ちょっとお出汁の効いた和風なスクランブルエッグみたいなね感じでね。え、でもそれをミラクルと言ってしまうチョココロネさんが好きです、その感じが失敗ではなくてね、新しいものができちゃったみたいな。個包装のお菓子のゴミではなくてお菓子の方を捨てそうになるっていうのも、これもすごく私あります、わかります、似たようなことしてるなぁと思います。コンタクトをしたままメガネ、わぁ、やったことはないけど、まあでもこれメガネしてる人のあるあるかもしれないけど、メガネをしたままメガネを探しちゃったりとか、なんかそういう似たようなことあったなぁって思います。そうだから、こういうね本当に、まあ、些細なと私の場合言っていいかどうかわからないですけど、些細じゃないのかもしれないけれど、ああやっちゃったっていう驚きは私の日常にも結構満ちています。洋服の裏表逆に着ちゃうとか、そうそう、さっきのタグの話の続きだと、クリーニングから帰ってきた時にこうついてるホチキスで止まってるあの紙みたいなの、あれをつけたまんまで一冬ずっとコートを気づかずに着ていたとかありますね。あとこれを買いたいからってお買い物に行ったのに、その一番メインのものを買わずに他のものをいっぱい買って帰ってきてしまう。お家に帰ってから、あれ、私はあれを買いたくて行ったんだったと思って慌ててもう一回行くと、ご近所のコンビニとかだと、はあ、忘れちゃったんですね、さっきも来てましたよねみたいに言われて、ありますよねそういうことって店員さんになだめられたこともあります。という感じで多々あるような気がしますが、皆さんはいかがでしたか。そんな日常に些細な驚きは溢れているでしょうか。本当にね、しっかりしなきゃと思いますね。でもなんかそう、家族はもう別にそれにあまり驚いてくれなく最近はなってきているので、子供たちの方がしっかりしてるなって思うこともあります。チョココロネさん、一緒に頑張りましょう。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディー聞いてください。
別じゃない、今日が愛しい。 I see through the sky。
Don't know.
藤谷桃で太陽のメロディーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームクロッフルさん、こんばんは。今年のお誕生日にサプライズをしてもらいました。大学の友達グループにレストランでお祝いをしてもらった時に、みんなからもらったプレゼントで私の大好きな美容グッズと手作りのフォトアルバムをもらいました。そこにはみんなで撮ったたくさんの写真が貼られていて、みんなからの手書きの書き込みがたくさん。見ていると大学時代の思い出が一気に蘇ってきて、最高の宝物になりました。お付き合いしている彼からは大きな花束をもらい、その花束の中に封筒が入っていたのですが、その封筒を開けたら行きたいと話していたテーマパークのチケットが。二人の休みが揃った時に行こうと楽しみにしています。みんなにサプライズをしてもらって私はとても幸せ者です。次は私がみんなを喜ばせてお祝いしたいです。クラフルさん、お便りありがとうございます。とっても素敵なお誕生日になったんですね。いやー、どちらも素敵ですね。お友達からはフォトアルバム、手作りのもの。この写真っていうものも最近ね、デジタルになってスマホで見たりとか、まあ、デジカメで撮ったものをパソコンで見たりとか、意外とそういった画面でこう見てそのまま置いてしまうっていうことが多くなっている時だからこそ、あえてそのアルバムみたいな形にして、こうちゃんと手に取って紙にねなっているところでこう見られるものってすごくいいなって私も思っていて、そうこうなんかね、そのスマホにしてもパソコンにしても、その中でこうなんて言うんでしょう、中の方に保存されていると意外とこう頻繁に見るっていうこともなくなってしまったりするじゃないですか。でもそれがこう手元にある本みたいになっているものなら、こう何かの時にふっと開いたりって、もっと多く写真を楽しめるような気もしますし、そこにみんなからの手書きのメッセージが入っているとしたら、それはもう本当に宝物だなって思います。私も学生時代に似たようなプレゼントをいただいたことがあって、お友達からやっぱりすごく嬉しくて、そう宝物として今も撮ってあります。お写真ってやっぱりいいですよね。そしてこんな今の時代だからこそ紙で見るものっていいなって結構私は思ったりします。そして彼からのプレゼントも花束だけでもとっても嬉しいプレゼントだけれども、その中に行きたいと話していたテーマパークのチケットが入ってるなんてすごくロマンチックですよね。なんか花束をもらった瞬間に、それもサプライズじゃないですか、わーって嬉しい気持ちになって、でその中にん、なんだ封筒が入ってるぞ、ワクワクして開けてそのチケットを見つけた時にまたわーって2個目のサプライズが来て嬉しい気持ちになって、でそれが終わりじゃなくて、それを持って今度遊びに行こうって、遊びに行く日にもまた楽しみがあって、こう何段階にも分けて楽しい気持ちを味わってもらいたいっていう、その彼の思いがすごく伝わってきて、 いや幸せだなって思いました。本当に嬉しいプレゼントだな、愛されているんだなっていうことをすごく思いましたよ。よかったですね。本当に最高のお誕生日ですね。今度はみんなにお返ししたいっていうふうに書いてありましたけれども、そんな風にこう幸せなサプライズがどんどんどんどん次へとつながっていくっていいですよね。おめでとうございます。幸せのお話お裾分けありがとうございました。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。流れ星聴いてください。
今なら心から
藤谷桃で流れ星でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。9月のお便りテーマはびっくりしたこと、最近知って驚いたことから日常の些細な発見、今までで一番驚いた瞬間など、大きなことから小さなことまで、あなたがびっくりしたことをぜひ教えてください。お便りお待ちしています。桃缶では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は momokan@hatanaka.com、 momokan@hatanaka.com、こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。